イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。咳払い入ってたと思うよ。
まあ喋る前にね、喉の調子をこうちょっとね、
はい、
よくしてから喋らないとね。
ということで、
はい、
今週もこの番組のお相手はシンガーソングライターの私イネコと
監督 P ケンジ
でお届けいたします。もう11月にも入ってますのに、
はい、
なんかあんまり寒くならないですね。
あ、そうですね、
うん、なんかこう冬物のコートってもうちょっとハトなんだっけ。
いや、まだね、もう出してもいい頃だと思いますが、まだね暑いんで、私もうちょっと厚めのジャンバー着てますが、中は半袖です。
そうですね、
はい、
私もなんか上着の下はまだ半袖だったりしてますけど、
はい、
なんかね、
うん、
なかなか寒くならない。
ならないね。
まああまり寒いのが好きなわけでもないので、うん、いいんですけども、
はい、
まあやっぱりこう普通にね、
うん、
普通であってほしいですね、いろいろと。
そうね、季節が普通に来るっていうのはね、
うん、
地球が平和な証拠だと思うんでね。
そろそろ忘れかけてるかと思うんですが、
はい、
今年の夏はすごく暑かったんですよ。
もう忘れちゃってますね。
忘れてますよね。
忘れてますね。どんなんだったか忘れてますね。
もう暑い、もう暑い。エアコン止めてちょっと窓開けて換気しようかななんて、もう外の熱気がすごすぎて無理みたいな、
はい、あー、そうですね、
そんな夏だったかと思うんですけども、
はい、
まあ過ごしやすい陽気になってから、それが長く続いてくれているのはいいことですけど、
はい、
いつになったら冬の訪れがあるのやら、
はい、
立冬はもうとっくに過ぎたというね、はい、そんな11月半ばです。今週も最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。それでは今月の曲なんですけれども、今月の曲はクリスマスアルバムノエルからお届けするということで、今週は2曲目に収録されております、雪の降らないクリスマス。
雪の降れないクリスマス、せめてそれだけが幸せ。晴れた夜空に光る星、それが二人のクリスマス。約束の時間、同じ星を見て、愛してるって恋にする。会えない夜の寂しさを何かで繋いでいたいと。
草食系男子なんていう言葉が流行りまして、
はい、
もうだいぶ経ちましたか。
だいぶ経ちましたね。
若い人たちはあまり恋愛をしなくなっている時代なんだそうですね、
はい、
でも我々の時代はクリスマスというと、
うん、
恋人たちが過ごす日みたいな、
はい、
そんなイメージでしたけれども。
そうですね、
まあ、今時はそうじゃないんですかね。
どうなんでしょうかね、
まあ、でも、まあ、恋愛世代、
うん、
まあ、お付き合いしてる人がいて、みんながみんなクリスマスイブに一緒にいられるとも限りませんね。
そうですね、
年末は忙しいし、
うん、
まあ、サービス業の方もね、お休みが取れるわけじゃありませんし、
はい、
まあ、そうすると同じ星を見てメリークリスマスみたいなことをやってはどうかなという、
うん、
そんな提案も込めて書いた歌でございます。
はい、
お届けしました曲は雪の降らないクリスマスでした。
クリスマスの夜でも
12星座、
うん、
からですね、はい、星座の神話、
はい、
まあ、ギリシャ神話をお届けしております、
はい、
先週お牛座が終わりました、
うん、
で次はというと、まあ、十二星座で言ったら次双子座がやってくるんですけども、
はい、
やっぱり十二星座ではないんですが、
うん、
この季節ですから、
はい、
入れておかなければいけない星座があるなと。
はいはいはいはい。
それは
それは
オリボン座。
オリボン座オリボン座ですか。をつけちゃいますか。
絶対私はオリボンかと思ってましたよ。
ああ、おっしゃってましたね。
うん。ある時見たら、あれリボンがなくなってて砂時計があるみたいな。まあ登ってる位置が違ったんでしょうけど、
ね。そうですね。
まあ、そんなオリオン座でございます、
はい、
ちょうど今ぐらいからですね、
うん、
夜遅くに出てきて、まあ、見頃を迎えるわけですね、
はい、
どんな星か知らない方もいらっしゃると思うので、
ええ、
まあ、ちょっと解説しましょう、
はい、
まあ、正中、ど真ん中にちょうど位置する時間帯はと言いますと2月の5日あたりで20時、
うん
うん、ちょうどこの夜の20時が、
はい、
に星中に来るのはいつかなっていうふうに計算しているみたいで、次の2月5日、20時ぐらいにお空のど真ん中に、
はい、
まあ、その時は砂時計になってると思うんですオリボンではないと思うんです。
砂時計座ですね。
ちょうどこうね、あの巨人オリオンのお洋服のベルトのあたりが三つ星になっていますね、はい、
なるほどね。
でこう右腕をこう振り上げる感じで、
うん、
描かれているっていうか位置しているんですけども、
はい、
まあ、冬の星座の代表格です、まあ、ということで十二星座ではないんですけれども、ちょっと今日はご紹介しています、
はい、
綺麗に並んだ三つ星や M42 オリオン大星雲、
うん、
星雲ですね、
はい、
をはじめとする数多くの星雲とか星団がですね、
はいはい、
このオリオン座の中にはあります、
はい、
全部で260個ほどの星があるそうですよ。で一等星がそのうち2つ、そして二等星が5つもあるんです、
はい、
つまり明るい星がこうね、
うん、
で輪郭が取られてますので非常に見つけやすい星座ですね、はい、で先週、
うん、
お牛座の話をしました時に、
はい、
オリオン座に先駆けて登ってきてるのが牡牛座ですよと教えました、
はい、
で冬のダイヤモンド、
うん、
冬の第六角形についてちょっと触れたんですけど、
はい、
その時六角形のうちの一つがですね、うん、オリオンのリゲルという一等星を紹介してるんですけど、
はい、
今日はですねもう一つの一等星、オリオンの、ペテルギウス、
はい、
ペテルギウスっていうとその右腕の付け根のあたりにあるものですよ、で、先週ご紹介したリゲルっていうとオリオンのこのスカートの裾の、
はい、
右端の方に見えるものなんですけど、今回は、リゲルではなくて、ペテルギウスとそれから、大犬座のシリウスですね、そして子犬座のプロキオン、プロキオン、
プロキオン、
この3つで冬の大三角形、
はい、
こっちの方が有名ですかね。なかなか冬のダイヤモンドっていうのは、
いや聞いたことなかったですね。私は
知らない人の方が多いかもしれませんけど、冬の大三角形というとオリオン座の右肩の方ね、はい、右腕の方のなんだっけ、ペテルギウス、
はい、
とつないで三角形を、こう辿っていくと冬の大三角形ができると、
はい、
この星、
うん、
赤色球白星、
赤色球白星、
赤い色の、うん、まあ一球二球、
はい、
球ですね、に球ってわかる、クラス学級委員会の球 ね、
まあ、ね、はい、
に白い星、
はい、
赤色球白星と呼ばれています、
はい、
つまり赤く輝いてるんですよ、
うんうんうん、
ひときわ、
はい、
一等星なんですよ。リギルよりはちょっと暗いかなぐらいの一等星です、
はい、
で、まあ、赤色球白星って何かっていうと、もうすぐ星の寿命が終わろうとしている星なんですよ、うん、
はいはいはい、聞いたことありますね、
うん、 実はこのペテルギウス、太陽の1000倍の半径を持つ。
はい、
半径
が、いやいやいやいや、太陽って大きいですよ。
はい、我々太陽系の太陽の半径1000倍の大きさの巨大な恒星なんですけれども、近年この大きさが一気に小さくなりつつあり、形もだんだん歪んで不安定になっていると。なのでもうすぐ爆発し消滅するかもしれない。
なるほど。
でこの、ペテルギウスどれぐらい離れてるかと言いますと、はい、640光年。
640光年、
はい、光が届くまでに640年かかるわけです。
そうですよね。
ということは、
うん、
今夜見てる星は、
はい、
今夜から数えて640年前の光なわけですね。
はい、
640年前っていつ頃だろうと思いましたら、引き算すると1300年ぐらい、つまり日本でいうと鎌倉時代、
うん、
鎌倉時代にの光が今日届いてると。
なるほど。今あるの？不安になってきた。
ですよね、
うん、
なのですでに消滅しているのかもしれないんですよ。
それってやっぱり検証できないもんなんですかね。やっぱ見えてるってことが、その640年前のものを見てるってことだよね、う
ん、しかもそれがだんだん一気に小さくなって、
うん、
形も歪んで不安定になっていると、
はい、
だから状況としては、
ええ、
まあ、近々爆発して消滅してしまう星なんだということだけは分かってるんですが、
はいは
い、いつ消滅、はいしたのか、あるいはまだしてないのか、うん、その星の寿命なんて人間の寿命の価値観とは全く違いますので、まだ生きてる星かもしれませんし、
はい、
とっくに寿命の尽きても消滅して亡くなってる星かもしれないと思うとですね、
はい、
なんとなく切ない。
そうですね、深みを感じますね。
星にも命があるんだなと、
ま
あ、そんな思いを込めて夜空に輝くこのオリオン座、ひときわ明るい一等星と二等星でかたどられたこのオリオン座を見てみるといいんじゃないでしょうか。
はい、
腕の付け根のあたりの赤い星が消滅間近の、ちょっとなんか興味湧いてきた星座に。
ちょっと今日湧いてきた。
興味
今日はちょっと湧いてきた。
湧いてきた。
その、ね、640年前の光をね、うんうんうん、ずっと今ね、綺麗だなと思って見てるっていうのね。
そう、もっともっと遠い星もあるわけですけれどもね、
はい、
まあ、それにしてもこの太陽系の太陽の半径1000倍、
もう想像を絶しております。
そうだね。
そうだよ。
ものすごいことだよね。
地球の大きさから言ったらもうとてつもないことになるからね。
まあ、そんな予備知識を踏まえてですね、
はい、
オリオン座の、ギリシャ神話をお話ししたいと思います。
うん、
オリオンは怪人ポセイドン、
はいはい、
海の神様ですね、うん、ポセイドンとアマゾン国の王女エウレアレの間に誕生した狩人です。
はい、
まあ、父ポセイドンの血を引いているので、うん、海原を自由に歩き回ることができたんだそうですよ。
はい、
沈まずにね、
ええ、
で狩りの名人としても知られているだけのことはあり、力強く荒っぽい性格の持ち主でした。
はい、
ある時オリオンはキオスの王オイノピオンっていう王様がいるんですけど、
はい、
がすっごい気に入っていたメローベという女性、
うん、
この女性に横恋慕します。
横恋慕。
つまりオイノピオンの方が先に好きだったのに、
うん、
おや綺麗な女性がいる、俺も好きみたいな。
なるほど。
オイノピオンがそのオリオンの気持ちに気がつきます。
はい、
それはいい気がしませんよね。
うん、そうですね。
ということである日オリオンに酒を飲ませ酔わせて、で部下に襲わせます。
はい、
焼け火鉢を目に押し当てて目をつぶしてしまいます。
うわ、
そして海に投げ捨てました。
はい、
怖怖怖
怖怖怖怖。
盲目になったオリオンは深く悲しみ、そして大神ゼウスに祈ります。
はい、
出てくるよゼウス。
出てくるよ、うん、
ゼウスね、まあ、神様の中の神様ですから、うん、神々たちもいろいろ何か困ったことがあるとゼウスにお祈りをしてたんですね。
はい、
ゼウスは憐れみからこの願いを引き受けることにしました。火事の神、トンテンカントンテンカントンテンカン、
ね、
はい、
はい、
火事の神ね、どこだ、火事の神ヘパイトスの、
はい、
コンコンコンと
叩いてるとね、
鉄を打つ音ですね、うん、この音をゼウスは辺り一面に響き渡らせます、
はい、
その音を頼りにオリオンはなんとかかんとかヘパイトスの元にたどり着きます、
はい、
ゼウスが導いたわけです。そうするとヘパイトスにもの元にたどり着いたオリオンはヘパイトスの弟子ゲーダリオンに背負われて、
はい、
今度は暁の女神、
うん、
エイオスの元へと連れて行かれます、
はい、
暁の女神ですから、ええ、要は太陽がこう、うん、朝日でこう昇ってくるあの手前の朝焼けの、ええ、あの柔らかな明かりですね、うん、はいはい、その柔らかな朝日の光を女神がオリオンに浴びせるわけです、
うん、
そうするとどうにか視力を回復することができました。
なるほど、
おめでとう、
おめでとう。
ま、すっかり回復したオリオンは、
はい、
再び狩りに精を出すわけですね。ある日この姿を見た女神アルテミスはオリオンをすっかり気に入ってしまいました、
はい、
今度は女神の方からオリオンに片思いです、
うん、
一緒に二人は狩りをするようになるんですけど、アルテミスというのは月の女神様なんですね、
はい、
なんだけどもともとは森林の狩猟の神とも言われてるの、まあ、だから森とか林で狩りをするための神様だったりもしてたわけです。そして純潔の女神でもありました。
純潔、
純潔っていうのは清らかな、私みたいな汚れを知らない、
まあ、神様の中でも珍しいんじゃないかな
よかったら私のことアルテミスって呼んでもいいよ
アルテミス絶対無理
ですが、兄にアポロンがいるんですけれども、
ね、
お兄さんアポロンね、はい、妹があんまりにもオリオンに熱を上げているので、
は
い、これは純潔でなくなるかもしれない。
あ、せっかくのいいところがね、うん、
だって純潔の神ですから、
はい、
純潔じゃなくなったら神じゃなくなるじゃん、
ね、
それはそうだからいけないよ、
はい、
オリオンにあんまりこう熱を入れちゃいけないよ、うん、とアポロンは妹を諭すのですが、
はい、
全然アルテミス熱が冷めません、
はい、
そしてオリオンへの熱を冷ますためにアポロンはどうしたのでしょう。
切っちゃった、やっちゃった、
さあ
さあ
この話は今日はここまで、なぜかというと、
はい、
この話はサソリ座の神話に続くんですよ。
あ、続いてるんですね、
はい、でサソリ座と言いますと十二星座のうちの一つですから、はい、まだ先週大牛座やったばっかりで、
うん、
サソリ座出てくるのだいぶ後になりますが
なるほど、
その時に改めてその子のオリオンについて語ろうと思います
今いいとこで聞いたね
だけど今ちょうど、ね、これから冬がやってきて、
はい、
冬の星座オリオン座をね皆さん見上げると見ることがあると思うんですけども、
はい、
その消滅しそうなペテルギウスという一等星、これについて、
はい、
なんかこう切ない思いを持ちながらね、
うん、
星を見ていただけたらと思うんですが、
はい、
もう一つ星空情報、
はい、
今週だから言っておきましょう、
ええ、
今週11月の17日の夜から、まあ、日付変わって18日の明け方までの間に獅子座流星群が見れます。
うわ出たよ獅子座流星群。
ちょうど、まあ、17日の晩というよりはどちらかというと18日の明け方、月が半分、西の空に沈みかけた頃ですね。この時間帯が一番見頃だということで、2001年にですね、
はい、
21世紀開幕っていう年にですね、うん、爆発的に獅子座流星群を見ることのできる時期がありました。
はいはいはいはい、結構ねテレビでもね取り上げられてる気がしますね、はい、
1999年から、うん、ミレニアムの2000年、ね、そして2001年と3年連続で、
ね、
日本の夜空でも、うん、 もう本当肉眼でシュッシュシュッシュ、
うんうんうん、
流星を見ることができたと思うんですね、はい、私も夜見に行きました、ええ、もう鳥肌と感動を覚えた、はい、あの獅子座流星群、
ええ、
その後、うん、次の爆発的にこう流れる時期ってのはだいぶ後になっちゃうんですよ。
あ、結構後にな
るね。私たちは命あるかどうかも分かんないぐらい、だからあの時と比べたら数は圧倒的に少ないんだけど、
うん、
少ないんだけど、今年は今月の、17日から18日にかけてが一番見頃という
か、はい、ね、うん、
まあ、あの今でもね、もうそ の, あのエリアに入ってますから、まあ、獅子座かなというところ見てますと、
はい、
なんとなく流星を流れ星と出会えるかもしれませんけど、
うん、
まあ、見たらね、すごいカネカネカネって、はい、願い事3つ
私なんだ、なんだっけって言ってるしピューだね、健康で長いく時間に長く生きてられますように、健康で長
いカネカネカネ
それですかね
それの方が現実的に3回言えるかなって思ってるんですけども、はい、うん、ということで以上オリオン座の話でした。それでは曲をお届けしましょう。アルバムライムライトより祈り、
うん、夜の空を見上げてごらん、数えきれない星々、うん、私らが生まれるずっと前から無数の命を見てたんだ。争う悲しみ苦しむ姿、立ち上がる凛しさ、歩む強さを、遠い空から切ない気持ちで何もできずに見守る星は、
星々が地球上の私たち生きる者たちを見守ってくれていて、
はい、
うん、そして幸せを祈ってくれているというね、そういう光景を歌ってるんですけども、
はい、
逆に我々がこう夜空の星々を見て、
うん、
星の命を祈るっていうこともありかなと思うんですよ、
ね、
ある日こう毎日見ていたら、ある日突然オリオンの星が1個なくなってるって結構ショッキングよね。
そうね、
いつも必ずあったもの
ね、
見ない日も忘れてる日も必ずそこにあったものが、うん、ある日突然忽然と姿を消していたら、うん、それはショッキングよね。
そりゃそうだよ。
きっと爆発して消滅する瞬間を見るっていうのはなかなかね、
すごいタイミングで 今消えたって
ね、
ええ、
でももしかしたら640年前の光が届いてるわけですから、
ええ、
消滅もうしてるかもしれないん で,
そ, うです、ね、
そんな瞬間を立ち会ってしまうかもしれないんですよ、
うん、
なので夜空の星、はい、まあ、星座の位置なんかを覚えてね、
ええ、
ここにあったはずの星が今日もあるかないかと、
はい、
気にかけて見てみるのも楽しいんじゃないかと思いまして、
はい、
はい、ということでお届けしました曲は祈り、我々もいつも祈ってもらうばかりではなく、宇宙の星々を、無事にと祈ってみたいものです。
悲しみ苦しむ姿、少し休んだら歩んでほしい。
監督と一緒
キフニンココーナー。さて今週のキフリンココーナーは、
はい、
ついやってしまうこと、
うん、
ついです、つい
ついね思わずってことですね。
考えてやることではないことです。
うん、
なんかありますか。
まあいろいろ考えたんだけど、
うん、
あの実家に帰ってる時に、
はい、
自分の親に言われたんです、
はい、
あんたは全くって
あんたは全く
、はい、で何かというと、
はい、
あのこう洗濯物をね、
うん、
があるわけですよ、あの着替えをする時にね、
はいはいはいはい、
でついつい手に取って、
うん、
あの下着とかパンツをこう匂い嗅いで靴下も匂い嗅いで
ちゃんと洗えてるかな
のをね、あんたはいつもやるねって言われたことがありまして、それを先ほどちょっと思い出したんですけれど、
はいはいはいはい、
やりません？
やりますよ、
やりますよね、
あのちゃんと洗えてるかな当然、うん、洗濯機に入れる前の、
はい、
脱いだパンツも匂い嗅ぐ
あ俺それはしない、それほんま変態だ、だって絶対臭いもん
なんかこう仮にも自分じゃない匂いがしたらすごいびっくりするよね、
獣の匂いだって自分のパンツを脱いで匂い怖い、
パンツっていうかこう T シャツとかさ、
まあ、T シャツはね分かるよ、
脱いだものがどんだけ今日私臭かったかなっていうのその匂いがしないとよかったって、
そういう時あるんですか？
ありますでしょう、まあ、あるかな、
まあ夏の暑い日とかね、うん、汗がね
汗臭、
うんうん、あれかもしれませんが、うん、パンツは嗅がないよ、
パンスト脱いだりとか、
うん、
靴下脱いだりとか必ずどんなもんだったのかな私今日の私の出来高
出来高ですか
それやらない、みんな、
いや、やらないやらない、いや、ね、着るときはね、うん、新しい、うわハミングの代わりみたいな、
うんうんうん、
にはありますけど、だってさ着替えるときは絶対臭いもん、
そんなに臭くないんだけど
あ、そうなの、
うん、
いやこれ、いや、
なんか朝着た時と、
ね、
脱いだ時と、あ、そんなに変わらないな、チェックですよ、
なるほどね、
それがちょっと若干あれ、これは私の匂いかな、だから臭いんじゃなくて、
うん、
私の匂いかな、
あなたのパンツです
なんでパンツって決めてるの今T シャツのつもり、
T シャツつもり
監督は、
ええ、
私気がついてることがあるよ、
はい、
ついやってること、
何ですか？
うなってる、
うなってる、
あ本人気づいてないんですかね、
お全然、
なんかこう何をするときはうーってうーって言ってます
それおじいちゃんじゃん、
いや本当に本当に、
あのね、うん、確かに最近ね体硬かったり、
うん、
あちこち肩こりしてるんで、
うん、
例えば何かをこう例えば楽器をね、
うん、
背負って、
うん、
すぐにしゃがめない状況があるとき、
はいはいはい、
ね、それで下のものを拾おうとするとって言ってることはあるかもしれないけど、
それと同じ分何をですね、
うん、
いつ行かないときも何かでうーんってやってますよ、パソコンやってるときも、う
ん、
なんかご飯食べようかとしてうーんって、
あ全然ないです、
気がついてない、
それやばいよ、
でもそれも、
うん、
ここ最近のことじゃないですよ、
ずっとも
う知り合った時から、だからご本人はもう意識してやっておられるのかと思ってましたよ、
うーんって、
うーんって
、
だからいつも監督のいないところでブッキーちゃんと監督のモノマネって言ってやってる、うん、うーんって
それダメだよ。
じゃあ今度言った時に今、うん、今言ったよって
言って言って
教えてあげるね、
うんうん。
しょっちゅう言ってるよ。
あ本当。
うんって。
これおじいちゃんだわ、やばいよ。いたもん今日ね、電車乗ったら、
うんうん、
前がこう優先席だったんだけど、
うん、
そこの前におじいちゃん立って、
うん、
うーん、うーん、なんだこのおじいさん、うーんばっかり言ってと思ってたけど、あれ俺やってるってことね。
そうそう、だからなんか持とうとしたりとか、
うん、
まあ、例えばご飯食べてても、うん、何かこう気になってスマホを見ようとしてる時とか、うん、なんかそのタイミング、
はい、
だからおじいさんみたいにその息をするようにって言ってるわけじゃないんですけどなんかのタイミングの自分のスイッチでって言ってるすっごいジジイっぽく
俺それ初めて言われた
本当に、だからみんな言えないんじゃないですか、うん、だってブッキーちゃんが最初にすっごいモノマネしてたもん、
本当
うーんって、
あれ 当時いくつでしたっけね、もう
もうかれこれ12年ぐらい前ですか、
はい、若いですね、それぐらい前になる、その当時からうーんって
言ってました言ってました。で最近量が増えてます
それ知らなかったよ、本当ありがとう
だから私監督が言った時に私もうーんって言い返してるんですけど監督がうーんって言うから、うん、うーんって言い返してるんですけど気づきませんでした。
いや気づきませんでした
やっぱり気がついてなかった、うん、言ってみるもんですね、
早く言ってよきっとみんなに思われてるのかもしれないね。
思われてんじゃないですか、だって本当に普通に売ってますよ、何するんでも。
本当、
うん、って
沸騰しな
だからこうスタジオの中で仕事してて、うん、私が別部屋に行って、
はいはい、
なんかうんって言ってるから呼んでんのかなと思ったら違ったりする
いや考えてるわけね、
うん、そんな声じゃないですよ。自分がその死体のものをこうね、背中にもサックスを背負ってしまった状態で撮るときにどんな声出しますそんな感じのうなりをですね、
はい、
しょっちゅうですよ、
はい、
今度しょうちゃんマークつけとこうか、なんかやったか
それやばいわ、早く言ってよ。
そうですね、
うん、
もっと早く言えば
おかしいよって、
おかしいんだけど意識的に売ってらっしゃるのかと思いましたよ、あんまりにも頻繁にまさかその自分の声が聞こえてないとは、
聞こえてないみたいね
そうですか、
うん、
私はよく顔を触ってしまうんです。
ああ、出たね、ほっぺが落ちるほど美味しいみたいな顔ですねあのそれね、やってる人見たことあるけど、うん、そんな全面で抑えない、ね、指先ぐらいで、ああ美味しいみたいなやるけど、
手のひらで両サイド、
うん、
この顔の輪郭をガシッて、
ガシ
これ癖なんですか、しょっちゅう触ってて、だからメイクするとすぐ取れちゃう
そりゃそうだ、
うん、うん、それはついやってしまって、うん、やってからってねだからこう朝起きて、
はい、
なんかもう肌のキメも整ってない状態のところにもメイクして出ていくときに、
うん、
なんかこうメイク塗りが悪いなっていう時ありますでしょ、うん、こう浮いてるか、まあ、女性じゃないか分
かんない、
そういう時にこう、うん、なんか年がら年中顔をガシって触ってるのって、だんだん落ち着いてくる
テクニックですね、
まあ、お昼頃には取れてるあとは爪切った後の爪の匂い嗅いじゃう。
それはやめようよだからまあ匂いフェチってのはね、わかるよ、
フェチなわけじゃないんですよ、好きなわけじゃなくて心配性なの、
あ、自分が臭いんじゃないかと、
うん、なんかこう自分の端っこのなんか臭かったらやだなって、
あ
たまに足の爪とか切ってわ臭みたいな、
それ匂い嗅いでさ臭かったらがっかりだよ。
あと頭の地肌が向ける時あるんですけど、うんうん、私あれビーって向いて匂い嗅ぐね。あとこうプチプチプチプチ毛穴がついてるその地肌のペロっていうやつすっごい見る
変態だな
超見る。
ええ
ー、あとあれやんない、あのスーパーとかでお買い物して袋詰めするときに、うん、
はい、
なんか袋開かなくてつい指舐める、うん、あ、
それはやる、
うん、やる、
でも最近やばいかなと、
うんうん、
ね、と思って一応こうあの備え付けのものにこう手をやってやるんだけど、
はい、
大拭きだったりする
なんか大拭きとか、あとまあ海綿体を用意してくださったとかありますけども、
はいはい、
私あれが信用できないんですよ。
だってい
つの？よその人の手で、
そうだね、
いろんな人がその水分を補給してるわけでしょ、
うん、
だったら自分のよだれの方がいいやん、
意味わかんないまああのその水いつ取り替えたと、
うん、いろんな雑菌が、いろんな人の指先がついたやつがもう30分1時間とすごい雑菌だと思うのよ、
うん、まあね、そうだね、
そうするとあれを信用できないので、うん、で私、うん、コンビニでバイトしたことあったじゃないですか、
はいはいはい、
その時に、うん、よもやお客様に の商品を買った商品を袋詰めするときに舐めなきゃいけないんで、
まあねこれペロペロってね
それすごい嫌でしょ。
それはちょっとまずいかな。
なのでそのレジの横にちゃんとその水を含んだスポンジを置いてあるんですけど、でしょっちゅうきれいに取り替えるんですが、それをやるように気をね、自分が働いてそれをやるようにしたんですよ、そしたら今バイトはしてませんけれども、自分が買い物に行くときにやっぱり指で舐めるのはどうなんだろうと思って、それであの買った野菜とかについてるこう雫
なるほどなるほどね、まあ、アイスクリームなんかいいでしょうねきっとね、この
そうそうそう、であのお豆腐のパックとかも、レジ過ぎたくらいにはちょっと汗かいてきて、
はいはい、
パックとかなんか濡れ湿ったものないかなっていうのちょっと触れてからこう袋シャカシャカって
あれね、もう最初から開いといてくれればいいのにね。
それがないときはついねやっぱりね、舐めてしまうんですよつい
ね、それやってしまう。
でも仮にもこの先ね、コンビニとかです、
はい、
もしアルバイトすることがあったとしたら、
はい、
ついペロってやっちゃう、クセンってやっちゃうじゃん
やっちゃうね。
だからこれはやめなきゃいけないと思って、社会復帰するためにでもなんだろう、なんかそんなに私手乾燥してる方だとは思わないんですけど、なかなかこうビニールがね、
あれね
開かないよね、
開かないよねあれね。
なんか年を取るとそうなるって言うんですけど、
なんか俺なんかベロって舐めてもさ全然こうねしっとりしないからベロベロベロベロベロって舐めないね。スーパーはいろいろネタありますよ。
その時にうなってるかもよ、
うーんって泣いながら指舐めてたらもうダメだな俺もう終わってるな。
いでたちが全然おじいさんじゃない割には
割にはありがとうございます。
癖が
おじいさんだもん。いやね、靴下履けないわ。
はい、
靴下を届かないわけ、手がね、指先に
体硬くて
これこうはなるよ。
だからまあ、いかにもその体を屈折するとき、っていうさ、そういうんじゃないんだよな、まあでも言ったときに指摘するよ、こんなときってもう思い出さないぐらいあらゆるところで言ってるもん、って
今日も言ったから
なんかね、そう小刻みに続くとき、
でも バカか俺小刻みに続く
なんか言わんとしてることがあるんだろうなとは思うんですけど、もう完全に私する
あでもね、今ちょっとお話をしててね、あの思い出したことあります。
何でしょう。
よく作業してると、
はい、
でさっきも言ったように、別部屋に行ってるでしょ、
はいはい、
したらたまにふっと戻ってこっちがあるよね、用もないのにあれか、
その瞬間にうーんとかうーんって言ってるから
それね何回かある、あれ
呼んだってねすら編集作業をしてれば、私の OK が必要な時も終わりでしょうから、はいはいはい、そのために呼んでらっしゃるのかなと思ってバタバタバタって走ってきて、そしたらなんかこう画面とにらめっこして、特に私は必要がなさそうだなもう最近慣れましたから、ね、あまた言ってんなって聞こえてもスルーしてますの
でうん悪くなってんじゃんそれ。
でもね最近多くなったんですよ。だからこれはやっぱり一度ね、お話しした方がいいと思って、せっかくだからラジオの収録中に教えて。
なんで今日なんだよ、もっと5年ぐらい前に言っといてくれきっとね俺の周りの人も思ってるかもしれないってことだよね。
絶対思ってるよ、みんな気がついてるよそんなに生優しいもんじゃんとか、こんなんじゃない
それでかいじゃん、
すごいでかい。だからご本人が知らないなんて思わないじゃないですか
つだろ、もっと、
もっとなんか
それ歌ってるとかハミングしてるとか、
とかこんなよそ行きじゃない声出しとか
その手振りは何、手振りは
なんかやってる
からね。なんかやってるからね。
なんかやってる最中。
それは初めて聞きました。
なんか考え事してる時とかもですよ。何もしてないのに、なんか頭の中でいろいろと、うん、あでもないこうでもないって考え事されてる時も、って。
今明かされる真実みたいになってる。
そんなの本当にもう5分や10分に1回ぐらい言ってらっしゃるんじゃないかぐらいですよ。
あ、思い出した。うん、俺小学生の時に言われた。
言われた？
うちの兄貴に寝てる時に、うん、お前なんなんうるせえよって。
あ、なんか、うん、寝てる時というよりは起きてらっしゃる時、
まあ、起きてる時なんだけど、うん、うちの兄貴が寝てて、はいはいはい、2段ベッドで上なんですよ、ね、はいはいはい、なんで俺が下なんだけど、
うんうん、
で、うんうん、うるせえよって俺何回も怒られたことある。だけど俺全然何もしてないんだけどね、何言ってんだこの人って、うん、
相当聞こえてますよ。だからうちの家族、うん、もう多分知ってると思う。って言うとケンちゃんの真似かなみたいな。みんな家族はケンちゃんレンちゃんって呼んでますけど。
それね、怪しい人だよ。
大丈夫ですか？
大丈夫じゃないですね。これはちょっと検証が必要ですね。
ついやってしまう、
うん、だから自分が気がついてないんだからついっていうかね、
ついやってしまって、
やばいですね。早速直しましょう。
まあ人ってね、気がつかない癖ってあるじゃないですか。
ありますね。
指摘されて初めて気がつく癖とかね、うん、ありますか。
はいはいはい。
でもあんなにお見事にね、大きな声出されてるのに、うん、ご本人に自覚がなかったことに今私は改めて驚きを。
全然だ、全然全然
全然、
うん、
最近私がついあいけないって思って気がついてやめなきゃなと思ってる、
はい、
実は最近マスクしてるんだ私 ね、感染症予防のためにね、うん、マスクして歩けって言われてるんでしてるんですけど、つい中でこう口を尖らせてです。
あー見たことある。
なんかこう鼻のところにこうなんか針金みたいなの入ってるじゃないですか、うん、針金じゃないですけど、うん、入ってますね。あ
の鼻の形をこうピッてなるように
あれやると私鼻が痛くなってくるんですよね、うん、あれのないやつが欲しいんですけど意外とないのよ、マスクで、まあ、鼻の高さと、まあ、こう耳にかけてて、うん、口のところでこうスカスカ開いてますでしょ、うん、ピタッと来てない、
うん、
あれ昔ガーゼのマスクだと結構口にピタッと来てたのよね。
懐かしいですね、
うんうん、それがこうないからさ髪のやつって、うん、はい、だからついマスクはどこって。
いやここだよ。
マスクと唇の間どのくらいってこう唇で尖らして確認しちゃうの。
それでマスクポコポコポコやってんだ。
なんかピタッと着てないとなんか気持ちが悪くって、
うん、マスクと私の距離どのくらい、
唇と私のマスクの距離どのくらいと思って口をちょがらしてこの辺にあるなみたいな。
そんな口してんの。
もうちょっともうちょっとこっち来いよ。
ババアかよ。もうちょっともうちょっとこっち来いよじゃねえよ。
ババアとジジイじゃんじゃん。
まあいい年になってきましたけどね。
うん、まあね、リスナーさんにももしかしたらねあるかもしれ
ないですね。ね、
あのついやってしまうこと、
はい、
もしね面白いやってしまってることがあれば、
はい、
またお便りください。うん、番組へのお便りの宛先は ineko.rainbow@gmail.com こちらまでお寄せください。さて。そろそろね、
はい、
寒くないなと言いつつも、
うん、
お鍋とかさ、
はい、
あったかい食べ物の季節がやってきました、ということで、
はい、
好きな薬味は何ですかみたいな。
薬味、
うん、
薬味というと、
薬味というとおうどんにね、おネギとか。
ああ、そういうことね、
うん、
もうネギは鉄板ですけれど、
あと大根おろしに生姜。
あ、お鍋でしょ、
うん、まあ、お鍋に限らずですけど、
うん、
あ、薬味の好きなもの、
はい、ゆず。
あ、ゆずいいですね。
ゆずはね、あのゆず入りのそばとかね、
茶碗蒸しにゆずが一かけら入ってるとか、そ
う
そ
う
そ
う、あれね、入ってると入ってないでもうえらい違いで、最近あのちっちゃいね、
はい、
あのまあ、カップうどんが主流だったんだけど、そのメーカーが同じものをなんか袋麺にしたようなうどんがね、ちっちゃいやつ、
うん、
コンビニとかでも売ってるんですけど、ゆず仕立てって書いて、もうめちゃくちゃうまくて、夜中の2時3時に食べるんですよ、
はいはいはい、
次の日ピーピー
え、ピーピーなの、
お腹ピーピーなの
ゆずで、
いやもうカップ麺がね、
あ、カップ麺がね、あ、麺がねちょっとあれなのかもしれない、うん、
実は最近
あの高知に旅行した時に、
うん、はい、
あのドライフルーツみたいに乾燥したやつで柚子、
はいはい、
刻んだやつがあったんで、
うん、
あれ買ってきて、
うん、
でそれをこうオードに浮かべて食べたりとかね、
あ
ですけど、うん、柚子も好きだけど最近私三つ葉、糸三つ葉、
三つ葉ですか、
うんうん、あれがまた入ってると入ってないとでは、
はい、
なんかこの上品さ加減が変わるっていうんですか、
あ、全く違うと思う、その通りです、
ね、なんかこうお味噌汁に、はい、薬味にネギってなくて、うん、三つ葉浮かべるとなんかこう風味が変わって、
うん、もうね、そのレベルがバンと上がりますよね、
うん、
お正月になると高くなりますね、
あ、お正月になるとね、なんか糸三つ葉やったら高いの、
あ、なんで、
まあ、皆さんお雑煮で使うからでしょうね、
はいはいはい、
うん、高いんですよ、
高いね、
でも今そんなに高くないんで、
はい、
茶碗蒸し作ったりとかするときにこの蜜葉があるとなしとじゃだいぶ違うぞ、生姜もね、
うん、
ちょっと一時生姜湯、生姜湯っていうか、
はい、
紅茶にジンジャーですね、
だから
生姜入れて、ね、お砂糖も入れて、だからレモンティーのレモンの代わりに生姜すりおろしたのよ、
はいはいはいはいはい、
飲んでました、あれは冬場やっぱ体がポッカポッカするので、
うん、
冬場喉にもいいですし、
はい、
紅茶で、まあ、お砂糖というよりは蜂蜜のある方は蜂蜜でいいかと思うんですけど、うん、甘い紅茶にして、で生姜のすりおろしたのザクッと入れる、
はい、
いいですよ、
はい、
薬味、
薬味ね、薬味が豊富だと楽しいですよね、
うん、
うん、
一時一味が好きだった、
あのさ、まあ、七味はさ、
うん、
7つ入ってんの、はい、一味は一種類ってわけでしょ、
うん、はい、唐辛子だけ、
まあ、あの小さい時にその違いをね、
はい、
知って驚いたんですけど、うん、
はい、
いや一味と七味何違うの、味そんなに変わる、
違います、違う、まあ、柚子も入ってますよ、私七味は苦手なんですよ、なぜかというと、うん、山椒が入ってて、
あ、
私山椒が苦手なの、
あ、山椒ダメなんだ、
苦手、なんかジンタンみたいな、なんか
ジンタン、まあ、山椒はね、あの今うちにありますよ、うん、あのうなぎにかけるでしょ、
はいはいはい、
あとなんだっけ、麻婆豆腐、
あ、だから麻婆豆腐も山椒抜きって言いたい、山椒が入ってるとダメなの、はい、
あ、うちの師匠の得意料理ですね、
だから師匠が稲子ちゃん、じゃあごちそうしてあげるよ、麻婆豆腐とか山椒はやめて、
しかもめっちゃ入ってるからね、
あれはダメです、食べれないです、山椒が苦手、
うん、
なんで一味はその山椒が入ってないっていう理由で、
あ、山椒感じちゃうんだ、
感じますよ、
全然感じなかった、
山椒が一番強い気がする、その次に柚子があるかな、
うん、
で後の、まあ、唐辛子と後の4つがなんじゃらほうと
か、ね、なんじゃらほうまあ旨味が入ってるんでしょうけどね、
うん、まあ、
そうか、
うん、そうですよ、特に京都、
はい、
京都は三と七味が有名っていうか、あの清水の、はい、清水寺の、あの三年坂ですか、
うん、
あの辺のお土産屋さんなんて、ひょうたんの筒に入ったさ、
はい、
七味なんてもうお土産品でわーってあるもんね、
まあ、あのカビないっていうかね、賞味期限がね長いですもんね、
まあね、そうだね、うん、
でもカビが生えたら一番やばいのが七味って言いますけどね、
うん、まあ、あの一味唐辛子にしても色がオレンジ色になってきたらもう古いよ、赤してない
と、あれ全部お尻まで使えないよ、
うちはね、私がもう一味とかやめてるんですけど、
うん、
うちの王子2号が大好きで、
うん、
私の真似しちゃって、お好み焼きのおソースの上にマヨネーズをいらないから一味ドバー
ッドバーって
うどんも一味とばーる。なんだったら味噌汁にも一味、
うん、
何でも一味。私もそうだった、
うん、
その刺激があってやっと食べたっていう気がするみたいな。
やっと食べたんだ
なんか生きてるって気が
まあ何でもかけすぎはね良くないって言いますけど、まあ、
そんなにたくさんはかけてないですけども、うん、なんかないとなんかこうピリッと締まらないなみたいな感じで、うん、物足りなかったりとかして。でも私もクローン病だから一味はダメなので、うんうん、なるべくね、
うん
うん、鷹の爪入れてちょっと調理したりしますけど、なるべく一味をわざわざかけてっていうのはやめてますけど、はい、
うん、
目の前で好きなようにかけてるんですよ、はい、52個が羨ましくてね、はい、そりゃもう絶対美味しいもんそれ
それ一味だよそれ
、うん、でも薬味があるとなしとではさ
えらい違いますね。
ね、
うん、
でちょっと高いからさ、
はい、
何にしても一つ出すっていうのはさ、ね、それでお腹がいっぱいになるわけじゃないじゃん薬味って、
はいはい、
だから節約と思ったら一番最初に
こう、ね、
はしょられちゃうものかもしれないけど、
うん、
やっぱりあるとない人じゃね、
えらい違いますね。
違うよね、うん、湯豆腐だってさ味ぽんに一味だよね。
そうだね
一味ないと寂しいね
まあイネコ&ティーゲンでもね単品だとつまんないなみたいな
今日イネコだけみたいなティーゲンジだけみたいな
もう今日イネコだけティーゲンジもういらないねみたいに思われても
困る。でも意外とリスナーさんはさティーゲンジだけの時面白がってるんじゃないですか。
あ、年にもう1回ぐらいねあの
監督がワンマンでこう一人でカミカミになりながら あ、そういう時はうなってないの、はい、ラジオで
知らないよリスナーに聞いてくれ
あーってうーんとか言ってないのか言ってたら私は気がつくよね聞いててね、
うんうん、し
でも私もバカになってるからなもう慣れちゃって
慣れちゃって
それがそれが監督と思っちゃった監督そういうとこあるっしょみたいな
初めてですよ、
まあ、ちょっと気につきかけてみてください、
はい、
ということでそろそろお別れのお時間ですけど、はい、皆さんの癖はいかがでしょう。そして、はい、薬味のね、
うん、
薬味でこう一味も二味も深みのある人生を送り、
はい、
お送りください。以上番組のお相手は私稲子と
監督 P 健二。
それではまた来週。
さよなら。